2013年秋セミナー講義5認知症話金城マーク。
All right, let's keep going. When we were young, I'm sure all of you remember studying very hard.
誰もがですね、若い頃、懸命に一生懸命勉強した経験がおありだと思います。
We studied for tests. We studied for, you know, our school.
学校のですね、まあ試験とかそういった時にですね、特に、必死で勉強したと思います。
And, you know, we exercised our brains quite a bit when we were young, little kids.
そういった形でですね、若い時には、また子供の時にはですね、脳を活発に使用したはずです。
I think, you know, when in our childhood, we probably had the most healthiest lifestyle. We were outside a lot. We exercised our brains. We exercised our bodies.
通常ですね、子供の時代というのは最も、まあ、健全な、望ましい生活をしているわけですね。たくさん外で運動して、また脳もいっぱい勉強して使うわけです。
But as we get older, many of those good habits just die away.
しかし年を重ねるにつれて良い習慣が失われていってしまうわけですね。
But maybe during your college years, do you remember things that you did to try to increase your brain power?
College years,
studying.
また大学生の時にですね、この脳の力を増すためにですね、いろんなことを努力して行った記憶がおありでしょうか。
Do you remember trying to cram for exams the day before the test, staying up till very late? Oh, where is the clock? Nine. Staying up very late at night, trying to remember a little bit more.
明日の試験の前にですね、もう前夜、夜遅くまでですね、もう詰め込み式のですね、勉強を試みたことがおありでしょうか。
Maybe some people used caffeinated drinks to help their minds stay awake.
ある人はですね、夜通し起きれるようにと、いろんなカフェイン飲料とかもですね、利用したことがあるかもしれません。
Maybe some people snacked all day sugar to help feed the brain.
また、脳に栄養を与えようと、まあ、砂糖ですね、糖分をいっぱい摂取したことがあるかもしれません。
All those things that we did to try to help our brains.
脳を助けようとですね、まあ、と思ってやったことですけれども、
It may have kept you awake for a short term, but they were actually bad for the brain.
しかし、こういったものはですね、短期的には、効果があったかもしれませんけれども、結果的にはですね、脳に有害なことであります。
Let's see what God's plan is for helping us to have a healthy and active brain.
私たちのこの健全なですね、活発な脳を保つための神様のご計画についてこの時間学んでいきたいと思っています。
Okay, you remember this National Geographic article, right, from this morning?
ナショナルジオグラフィック雑誌のですね、この表紙覚えていらっしゃいますでしょうか
？What use is it if we live a long time but our brains deteriorate?
しかしですね、長生きできたとしても、もし脳がですね、うまく機能しなくなってしまったらどうでしょうか？何の意味があるでしょうか？
There are many people today who, you know, in their 70s, well, even earlier, their bodies may be functioning all right, but their brains have deteriorated so much that, you know, they just don't want to live anymore.
70代、あれもっと早い、60代のうちにですね、まだ体力はしっかりしてるのに、脳の機能がですね、だんだん弱まっていっても、生きるのも嫌になってるっていう状態になってる人が少なくありません。
A long life without a healthy brain is pretty much meaningless.
健康な、健全な脳なくしてのですね、長寿というのは全く、意味がありません。
And so that is becoming more and more of a problem as we see more people growing into their old age.
そういった形でですね、多くの人たちが、なんて言いますか、年を取っていくのを見るのはですね、まあ残念なことであります。
Of course, age is the greatest risk factor for getting Alzheimer's.
アルツハイマーにかかるですね、まあ、要素として、まあ、加齢、年を取っていくっていうのが大きな要因にもなっていますけれども。
And there's not much we can do about that risk, right? All of us, every day, are getting older, older, older.
誰もが日に日に年を取っていますので、まあ、どうしようもない点ではあります。
And this is the rising tide of dementia is becoming a huge problem all across the world.
そしてこの認知症がですね、まあ、世界規模でですね、大きな問題になっていっています。
In America, over 5 million people in the U.S. are afflicted with Alzheimer's.
アメリカではですね、5万人以上の人がアルツハイマーの問題を抱えています。500万人ですね。
The cost of treating and the loss in work production, there's a huge cost because of Alzheimer's.
アルツハイマーが原因でですね、それに使われる治療費とか、さまざまな、そのために何て言いますか、浪費されるこのお金というのは ものすごい金額になっています。
And they say it's also the sixth leading cause of death.
さらにアルツハイマーがですね、死因の6番目の原因となっていると言われています。
Okay, you know, many of these other diseases that we see, breast cancer, prostate cancer, heart disease, stroke, HIV,their rates are actually coming down. Percentage in number of death, it's coming down.
乳がん、前立腺がん、心臓病、脳梗塞、エイズ、また、そういったものはですね、まあ、死因の、上位にあるわけですけれども、実際にはこういった要因はですね、徐々に下がっています。
The number of people who die from these diseases.
こういった病気でですね、亡くなる方はですね、割合は減ってきているんです。ところがアルツハイマーに関しては、
still going up and up and up.
増える一方なんですね。
So there, the, Alzheimer's Association says,
アルツハイマー協会によりますと、
It is the only cause of death among the top 10 in America without a way to prevent. There's no cure. We can't even slow its progression.
このような発表がなされています。それは唯一アメリカにおける死因トップ10の中で予防や治療または進行を遅らせる術のない病気である。
That's a pretty dismal prognosis. Not much hope, is there?
そう考えるとですね、アルツハイマーになったらもう希望がないと考えられるわけです。
They say there's no way to prevent it.
ここにありますと予防法がないというわけですね。
No way to prevent, no way to cure.
治療法もない。
And they can't even slow down its progression.
その進行を遅らせる術すらないと言われている病気であります。
This was taken in March
2013. 今年2013年の3月に発表された文です。
But is it really that dismal? Really no hope?
それぐらい本当にですね、このアルツハイマーというのは絶望的な病気なんでしょうか。
I believe that by following God's plan, we can prevent, we can slow. I won't say we can cure someone that already has Alzheimer's, but we can definitely help with God's plan.
しかし私はですね、神様のご計画に従うならば、その病気をですね、予防することができ、また進行を遅らせることができ、まあ、治療とまではいかないまでもですね、大いにその病気にかかっている人を助けることができると信じています。
Okay, let's look at some of the signs of Alzheimer's.
アルツハイマーのですね、アルツハイマー認知症の、まあ、どういった兆候があるか見てみましょう。
And many of you are already familiar with these things.
多くの人はよくご存知の、すでにご存知のことだと思うんですけれども、一番の兆候がですね、記憶喪失、記憶力がなくなってきます。かつて日常生活でですね、もう自動的にできていたこともですね、だんだん困難になってくるというもの。
problems with language. We have a hard time expressing our thoughts.
自分の、思いをですね、言葉に表現することもだんだん困難になってきます。時間と場所の認識を失う、今何時なんだろう、何月何日なんだろう、今どこに自分がいるのだろう、そういったことがですね、だんだん分からなくなってきます。判断力の衰えと減少、だんだんですね、正しい判断を下すことができなくなってきます。抽象的思考の問題、神様について、また霊的なことについてですね、思考を巡らすのが困難になってきます。いろんな勘違いをするようになります。私もよくやるんですけども、自分の鍵がどこに行ってしまったかとかですね、こういった兆候を見てですね、もしかしたら、あ、自分もアルツハイマーかなと、思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、多少のですね、そういった、当てはまる部分があったとしても問題はありません。
But constantly forgetting where things are, that can be a problem.
しかしながら常に物を忘れるということが起こったら、問題と考えられます。
Changes in mood or behavior.
8番目、態度と気分の変化。
Pretty, rapid changes. Where you're happy one time and then next moment you're just really sad.
機嫌が良かったと思ったら、たちまちですね、機嫌が悪くなったり、悲しくなったりですね、もう絶えずそういった感情の変化が起こるわけです。
Changes in personality.
人柄、人格が変わってしまいます。
That's one of the hardest things to see in a loved one.
愛する者がですね、そういう状態になると、まあ、非常につらいですよね。
They may have been a wonderful, loving person when they were, before.
病気になる前はですね、非常に優しい、好かれる性質の人だったにもかかわらず、
But then when they come down with Alzheimer's,
アルツハイマーにかかったら、
their personality may just completely change.
人格が変わってしまって、
they may become, harsh, angry.
非常にですね、怒りっぽい。イライラした人物になることがありえます。
It's not their fault at all.
それは彼らのせいではないんですね。
Something gets damaged in their brain.
何かによってですね、脳に損傷が起こって
And their personality can just completely change.
性格、人格が変わってしまうんです。
And last one here, loss of initiative. They
10番目ですけども、自発性の損失。
They don't want to, do anything.
もう何もですね、進んでしたくなくなるんです。
Okay, so quite a list there, but it's really hard to deal with, a loved one that starts to show these symptoms.
そういった兆候がですね、現れたならば、この自分の家族とかですね、愛する者の中にですね、現れたら、これを扱うのはですね、非常に困難になってきます。
And what causes Alzheimer's?
では、アルツハイマーは何によって引き起こされるのでしょうか？
Regular Western medicine says we don't know.
西洋医学によると、これは分からないと言われています。
Because we don't know, there's
no. 分からないので、
we don't, we can't give any. What can we do to prevent it? We don't know what how to prevent it.
予防法も知る由はないわけです。
There are a few controversial theories. Maybe this is the cause.
こういった原因があるかもしれない、ああいった原因があるかもしれないという、そういったですね、まあ。いろんな理論は出回っているんですけれども、
Does it have to do with a poor diet?
この貧弱な食事が原因と考えられるでしょうか？
Does it have to do with, heavy metal poisoning? Maybe aluminum?
アルミニウムとかいったですね、こういった重金属が原因になっていると言えるでしょうか？
Could it be because of some of the vaccines that we use?
私たちが一般的に使われているですね、ワクチンが原因と考えられるのでしょうか。
Mercury is one of the heavy metals and it's found in vaccines. Could mercury be the cause for dementia, Alzheimer's?
ワクチンによく使われる主要な重金属の水銀がアルツハイマーの要因になっているのでしょうか。
Could it be because of too much cell phone use?
あるいは最近よく使われるですね、携帯電話、そういったものからの電磁波が要因になっているのでしょうか。
Is it due to watching too much TV?
あれテレビの見過ぎとか。
There are a lot of theories going around, a lot of ideas.
いろんなですね、まあ理論は出回っています。こういった原因があるのではないかと。
But we don't know exactly what causes Alzheimer's.
しかし、アルツハイマーの本当の原因はですね、よく分かっていないんです。
Okay, but what we do know is that in
Alzheimer's,
in Alzheimer's, the brain cells themselves, they get damaged. You start losing your brain cells.
何らかの方法で脳細胞がですね、損傷を受けて、だんだんこの脳細胞がですね、失われていくんです。
You know, our brains are just a marvel. There's no way science can explain how our brain functions.
この現代科学でもですね、脳がどのように機能しているかときちんと説明することはできません。それほど脳というものは素晴らしくできていて奥深いわけですね。
There are people who say with our computer technology we'll be able to duplicate the function of the human brain in a few years.
発達したコンピューターのですね技術でもってもう脳をですねもう真似てそれに近いものを作り出すことができると数年以内にですねできるという人たちもいますけれども。
But I don't think they will ever be able to duplicate the human brain.
おそらく脳にそっくりのものをですね、人間がコンピューター技術でもって作り出すことは決してないでしょう。
You know, your brain has the capacity to record every sight, every sound, every smell, every sensation that you've experienced your whole life.
私たちの脳はですね、私たちが生涯に経験した、五感でもって経験した、触った、見た、嗅いだ、味わったものすべてをですね、脳は記憶することができるんです。
Scientists who have gone in and done surgery on the brain、
ある、まあ、脳外科医でしょうか、脳の手術をした人がいまして、
the patient was still alive because there are no pain receptors directly on the brain. There are no pain receptors, so the patient was still conscious and awake.When they had the surgery.
脳はですね、痛みを感じないところなので、脳手術をしている時もですね、この患者さんは意識があるそうです。
And these researchers touch an electrode, send an electric impulse to a certain section of the brain.
そして研究のためにですね、その脳にですね、電気を送ったんですね。
And the patient will say, Oh, I see this, I hear that, I smell this.It recreates the whole, everything at a specific point in time.
脳に電気の何らかの刺激を送るとですね、その送られた本人はですね、いろんなこの匂いとか、光景とかですね、聞こえたもの、音とかですね、そういったものが過去にですね、何らかの過去に経験したものがですね、記憶に蘇ってくるそうです。
If we could find out where that place is, you could bring back to your memory anything that you've ever experienced in your life.
正しい箇所をですね、正確に刺激を与えることができるならば、生涯のですね、に経験したことすべてをですね、記憶を蘇らせることが理論的には可能なんです。
So it's just a remarkable organism, this brain.
この脳というのは本当に驚くべき機能を持った期間なんですね。
But in Alzheimer's, we start losing the cells that we have in our brain.
しかしアルツハイマーにかかりますと、脳細胞がですね、どんどん失われていきます。
This is the size of the normal brain.
これがですね、通常の、まあ、脳の状態です。脳であります。
This is an Alzheimer's.
アルツハイマーにかかった脳が右側です。
And if you'll superimpose it, you'll see that the brain has actually shrunk.
そして両方比べてみるとですね、実際に脳自体がですね、縮小したことがわかります。
And you'll see these valleys.
縮したことがわかります。
You'll see these valleys, these lines
between. 脳にはこういったですね、なんて言いますか、波の線がありますよね。
In Alzheimer's, these valleys become deep and wide.
アルツハイマーになるとこの脳の谷間がですね、広く深くなってしまいます。
It's because you're actually losing brain cells.
神経、脳細胞が失われているからであります。
Again, normal brain on this side.
普通の脳が左側でして。
And Alzheimer's brain.
これ右側がこのアルツハイマーにかかった脳です。
Especially in places where language centers here.
特にあの言語中枢がですね、損傷を受けます。
Look at all this empty space that comes up.
この右側見てください。言語中枢がですね、大いに損なわれていることがわかります。
And in the memory area.
記憶を司る箇所。
Again, another huge hole in that.
比べてみると、このぽっかり記憶を司る箇所がですね、穴が開いてしまっています。
And all through this area too, you know, movement. Just losing brain cells everywhere.
この脳細胞がですね、失われていることがわかります。
Okay, and there are specific signs that scientists can look when they look at the brain of Alzheimer's patients. They see specific things in the cells there.
そしてこの科学者がですね、アルツハイマーの患者さんの脳を観察するとですね、特徴的なものを見ることができます。
We won't go into a lot of detail here. But some of these.
詳しくはいきませんけれども。
All kinds of junk.
脳にですね、もう本当に不要な、なんて言いますか、ゴミのようなものができています。
Starts to pile up in the brain, between the brain cells.
そういったものが脳細胞の間に溜まっていくわけです。
And in the brain cells also.
脳細胞の中にも溜まっていきます。
Can you see, compared to that,
ガラクタが溜まっていくんですね。
And the communication between the cells that are still alive, communication becomes worse and worse.
脳細胞が生きていながらも、脳細胞の間のですね、伝達ができなくなってくるんですね。
Okay, there is a genetic component to Alzheimer's.
アルツハイマーには genetic components。
genetic、遺伝
的要因もあるのも確かであります。
And actually, scientists have identified several genes that are involved in Alzheimer's.
そして科学者はですね、実際にアルツハイマーに関わっている、遺伝子も突き止めました。
Okay, one gene called the APOE3.
APOE3 という遺伝子がありまして、
has no effect.
それにはその、遺伝子は影響なしということです。
And this is the one that most of us have.
APOE3 という遺伝子、これ私たちのほとんどの人がですね、のうちにある遺伝子であります。
But then there's another gene.
その他に、
it's called the APOE2.
APOE2 という遺伝子がありまして、
if you have that one, that's actually protective. You're less likely to get Alzheimer's.
これはさらにいい遺伝子でですね、これが多いとアルツハイマーに実際になりにくいんです。かかりにくいんですね。
But if you have APOE4,
しかし APOE4 という遺伝子を持っていると、
You're at higher risk.
アルツハイマーにかかる危険が増してきます。
And it depends on the research, but some people say if you have the APOE4, you're at 5 times higher risk of getting Alzheimer's.
ある研究によると、APOE4 がの遺伝子を持っていると、アルツハイマーにかかる率がですね、5倍に高まると。いう研究もあります。
Some people say it's even higher, 15 times higher if you have that gene.
いや、5倍ではなくて15倍に高まるという、危険が高まるという研究発表もあります。
But like we said before, you know, definitely there's a huge genetic component.
しかし、まあ確かにこの遺伝子がですね、大いに関わっているということがわかるわけですね。
And the Alzheimer's, the experts say there's no way we can prevent, there's no way we cancure it, no way we can even slow it down.
アルツハイマーの専門家であっても予防はできない、進行を遅らせることもできない、もちろん治療もできないというわけです。
So is dementia something that we just have to expect? If you get older, you'll get dementia. Is that something we have to think?
しかし私たちですね、もう年を取ったら誰もが、認知症になってしまう、これは仕方のないことだと諦めるべきなのでしょうか。
But as one of our professors at Loma Linda told us,
ローマリンダで学んでいたときにですね、教授の一人が教えてくれたことがあります。
Genetics, bad genetics will load the gun, but it's always lifestyle that pulls the trigger.
これは遺伝子の欠陥というのは銃を構えさせ生活習慣が引き金を引くと教えられました。
What does that mean?
どういう意味でしょうか。
It means that for you know, many of the diseases, there is a genetic component. If you have the bad genes,
アルツハイマーだけじゃなくて、いろんな多くの病気にはですね、遺伝子が関わっていることは確かでありますが、
But if you choose a good lifestyle,
それでも、良い健全な生活習慣を選ぶならば、
you do not have to come down with that disease.
その病気にかかる必要はないんです。かからなくてもいいんです。
It may be harder for you.
もしかしたらそれは難しいことかもしれませんが、
You may have to work, you put extra effort than other people who have good genes.
良い遺伝子を持っている人よりももっと努力しないといけないかもしれませんが、
But in just about any disease, it's always lifestyle that pulls that trigger.
いずれにしてもその病気の引き金を引くのはですね、遺伝子ではなくて生活習慣なのであります。
So there are many people, you know, who have this.There are many people who have this APOE4 that will never come down with Alzheimer's.
ですから、たとえですね、実際に APOE4 という遺伝子を持っていたとしても、多くの人がですね、アルツハイマーにかかることはありません。
So whatever your genetics are, it's not an excuse.
ですから、どんな遺伝子を受け継いでいたとしても、それでもってですね、病気にかかる、なんて言いますか、言い訳にはならないわけです。
Okay, so we can't do very much about what genes we inherit.
しかし、このどんな遺伝子を受け継ぐかというのは、まあ、私たちの選択では、私たちには選べないことですよね。
We can't do very much about, you know, stopping our aging.
さらに、年を取るということも自分の努力でですね、止めることはできません。
But what are some other known risk factors for Alzheimer's?
では、他にですね、アルツハイマーの危険要因というのはどのようなものがあるでしょうか。
Okay, prior head injury after puberty with loss of consciousness.
2番目ですけれども、思春期の後の、意識消失を伴う頭部の外傷とあります。
Okay, think about sports.
スポーツについて考えてください。
How many young men are putting themselves at higher risk for Alzheimer's?Because they engaged in competitive sports while in school.
多くの人がですね、学生時代に、激しいスポーツにですね、関わって、脳にですね、傷を負ったためにアルツハイマーにかかる人たちが多いんです。
In America, it's American football.
アメリカにはアメリカンフットボールという人気のあるスポーツがありますけれども、
Many, many head injuries in young children.
多くのですね、若い青年たちがですね、子供たちもですね、アメリカンフットボールに関わったためにですね、この頭部の傷を負うことになります。
Here in Japan, it would be soccer, right?
日本ではサッカーが人気ありますね。
Hitting that ball with your head all the time?
ヘディングって言って、サッカーのボールをですね、頭で、打つことが頻繁にあります。
Maybe not such a good idea.
あんまりいいことではないんですね。
Of course, in the research, it says head injuries in which you actually lose consciousness.
その研究によると、頭にですね、傷を負うと、この意識がなくなるという危険が大いにあるわけです。
意識をなくなるほどの injury will increase your risk.
意識を失うほどのですね、頭部の傷というのは、このアルツハイマーにかかる危険を大いに高めるそうです。
So, you know, hitting a soccer ball on your head, you lose consciousness, so it may be okay.
サッカーでですね、ヘディングしたからといって、意識を失うわけではないので、大丈夫かもしれませんが。
But I don't know, are you destroying one or two brain cells every time you hit that soccer ball?
ヘディングをするために、サッカーボールをですね、頭で打つたびにですね、脳細胞が失われているかもしれません。
Maybe.
はっきりは分かりませんが。
Let's look at the next one. Insulin resistant diabetes.
3番目、インスリン抵抗性糖尿病というものがありまして。
That's where type 2 diabetes.
これはタイプ2型、糖尿病と言われているものです。
That's where it's usually starts at older age, adult.
通常は大人になってからですね、かかる糖尿病であります。
where your body is still producing the insulin.
体内ではインスリンがですね、産出されているんですけれども。
But your cells, don't react to the insulin.
そのインスリンにですね、体内の細胞が反応しないんです。
That type of diabetes especially is linked to higher rates of Alzheimer's later on.
そういった、との2型糖尿病はですね、後に、アルツハイマーにかかる割合がですね、高まります。
We'll talk about that later on.
後でこのことにまた触れますけれども。
Okay, and this last one.
4番目ですけれども。
High cholesterol.
高コレステロール、コレステロール値が高い場合ですけれども。
Okay, we talked about high cholesterol already, right?
すでにこのことについてはお話しましたよね。
You'll find that in many diseases, there are common, risk factors.
多くの病気にですね、まあ、共通する危険要因というものがありまして。
And then you'll find that in many diseases, you'll find a common, preventive measures.
そして多くの病気にですね、共通する予防法というのがあるんですね。
Okay, so if you look at this list of risk factors for Alzheimer's,
アルツハイマーの危険要因を見ていきましたけれども、
At least these two, diabetes and high cholesterol.
この下の2項目、糖尿病と高コレステロールについては、
You can probably start thinking about things that you can do to reduce your risk for these things.
そういったものにかかるですね、危険を減らすことが、できるわけですね、今から。
Okay, so what does the Alzheimer's Association say?
アルツハイマー協会はどのように述べているかと言いますと、
I say the factors that can reduce your risk for Alzheimer's disease.
アルツハイマー病の危険を減らす要素。
The first thing is education.
まず、教育。
The more education you have, statistically, you're at less risk for Alzheimer's.
教育が多ければ多いほどですね、アルツハイマーにかかる危険が低くなると言われているんです。
Now, why do you think that is?
なぜだと思いますか?
It's because you exercised your brain for a longer period of time.
単純にですね、長い期間脳を使うからであります。
Okay, so it's important to exercise your brain.
ですから脳を使うということは重要なことなんですね。
It's not that you have to go to college.
そのために大学に行く必要はありません。
You can you know, have some kind of an active study, that something that you do that to Exercise your brain that will reduce your risk.
脳を使うために、脳を運動させるためにですね、何らかの、活動をすることが大事なんです。
Number two, exercise. Regular exercise.
2番目、運動ですね。規則的な運動。
So it's not just exercising your brain, exercising your body.
脳を働かすだけでなくて、体もですね、運動させる必要があるわけです。
And number three, a diet high in fish oil.Or DHA.
3番目、フィッシュオイル、魚の油ですかね、または DHA を多く含む食事。
Okay, and there's a specific reason for this. We'll talk about that later on.
そのことについても理由がありますから、後ほどお話したいと思います。
And diet high in fruit and vegetables.
4番目、果物と野菜を多く摂る食事。
Okay, so these things, these steps, we can all do to reduce our risk.For Alzheimer's disease.
アルツハイマーにかかるですね、危険をこういったことを実行することでですね、大いに減らすことができるんです。
Okay, now we said that, for many chronic diseases, there are some common things that you can do for all diseases to reduce your risk.
多くの、またすべてのですね、慢性病についてですね、それにかかる危険を減らすことのできる共通する要素があります。
So, what are some of these healthy lifestyle choices that you can make?
どういったですね、正しい健康的な生活スタイルを築いていくことができると今できるかと言いますと、
I'd like you to remember this word here, new start.
縦に読んでいただきたいんですけれども、new start と書かれています。
These are the eight natural doctors that can help in pretty much any disease.
ほとんどの病気にですね、効き目のある8つの、健康的な健全なですね、自然のお医者さんということができるでしょう。
N stands for nutrition.
N というのは、栄養のことですね。
E for exercise.
E というのは運動のことです。
W for water.
W が水ですね。
S for sunlight.
S が日光。
T for temperance.
T が節制。
A for air.
A が空気。
R for rest.
R が、休息。
And T for trust.
T が信頼であります。
If you can learn the principles of how to incorporate these healthy aspects into your life,
こういった、健康的なですね、局面を生活に取り入れることによって大いにですね、手助けとなります。
God says, you know, I will put none of these diseases on you, which I have put on the Egyptians.
エジプト人に私が及ぼした病の一つもあなた方に注がないと神様は約束なさいましたね。
Okay, so what kind of a lifestyle is effective in preventing Alzheimer's? Oh, that's right. Okay, before we get into our lecture, like we promised, we need to answer a few questions. So, Mitsuru, if you can read the first.
講義に戻ります前に、先ほど受けたまりました質問、いくつかの質問にお答えしたいと思います。最初の質問を読ませていただきます。心拍数と心臓病について、
人が心拍数が50以下の場合、心臓に異常ありということでしょうか。その場合の適切な治療はどうなるでしょうか、というものです。
So if your heart rate gets too slow and you're not an Olympic athlete, that can be a problem.
心拍数が非常に低くてですね、なおかつまあオリンピックの選手でないとしたら、問題が出てきます。
You know, there are Olympic athletes who exercise so much, their heart is so strong that their heartbeat can be down to like 30 beats per minute.
オリンピック選手の中にはですね、もう激しくトレーニングを積んで、心臓がですね、非常に強靭になっていて、もうゆっくりと、まあ中にはですね、1分間に30回しか心拍数のない選手もいます。
Just one and then two seconds. Boom!
鼓動してですね、しばらく間があって、また力強い鼓動がポーンとあるわけですね。
But, you know, most people, if your heart rate is below 50, that can become a problem.
しかし、一般の人でですね、心拍数50以下の人がいるとするならば、問題ありと言うべきでしょう。
There may be, the pacemaker in your heart may not be working right.
ペースメーカーのをつけている人はですね、それがうまく働いていないということも考えられます。
So, that's why they put on the pacemakers. Your heart rate is too slow.
もともとですね、心拍数が少ない、心臓が弱い人にですね、ペースメーカーというものがつけられるわけです。
So, natural things you can do for that.
そういった問題に、まあ、できる、まあ、自然の方法としましては、
exercise is always good.
運動は常に有効です。
The other, specific, there are some herbs that you can take that will, help to speed up the heart rate.
心臓の鼓動をですね、高める、まあ、薬草もありまして。
But like I said before, you need to, if you use any herbs that affect the heart rate, you need to be very careful.
しかしながら、心臓の鼓動にですね、作用をする薬草の使用にあたってはですね、注意していただきたいと思うわけです。
They can be poisonous.
間違って使うと、有毒にもなり得ます。
So, I usually don't recommend, herbs to, to speed up heart rate, slow down heart rate, unless you're under the direct care of someone who knows about those herbs.
ですから、心拍数を高めたり下げたりするようなですね、 薬草の使用にあたっては専門家に相談するようにと私は通常、進めます。
But exercise is always good. And the, that other herb that we talked about, hawthorn berries.
運動は有効ですし、また先ほど紹介した三座子でしたかね。それもまた有効であります。
And that hawthorn berry is a very safe herb. So definitely you can take that to help strengthen the heart.
三座子は、安全な薬草なので、どなたでもですね、使用していただいて大丈夫です。
Okay, hope that answered.
質問の答えになってなりましたでしょうか。次の質問に移ります。赤酵母米とはどのようなものですか。手に入れる方法または作り方があれば教えてください。また三座子の実の入手方法も教えてください。
Okay, so the red yeast rice that we talked about in the lecture.
先ほどの講義で赤酵母米についてお話しましたけれども、
in America we actually use it as a an extract from that.
通常アメリカでは赤酵母米からですね、抽出したエキスが用いられます。
And so it comes as a, you know, a supplement that you just take as a
capsule. そしてそれがですね、サプリメントとして売られていて、それをまあ摂取するだけでいいわけです。
But it's taken from a food that the Chinese people use, some kind of a yeast that they put on rice that makes the whole rice look red.
これはもともと中国人がですね、米を赤くする、何らかのものから取られたものなんですね。
So, some people will, you know, buy that at the buy the actual red rice.At the Chinese store and eat the rice.
中には中チャイニーズストアって中国人、中華料理専門のですね、お店から赤い米を買ってそれを使う人もいます。
But remember that if you eat the whole food, sometimes it's better, but it won't work as strongly as if you take like the extract.
赤酵母米そのものを手に入れて、まあ、使用したとしてそれはそれでいいんですけれども、この抽出物エキスほどのですね、まあ強力な効果はないと思われます。
And the other thing to consider is that that would not be my first choice in trying to bring down cholesterol.
またコレステロールをですね下げるにあたって、私はですね、まあ一番に勧めるものではありません。
Because basically it's a weak form.Of the statin drug.
このコレステロール値を下げる効果としてはですね、まあ比較的弱いものだからであります。
It's a weak form of the drug.
Form of the drug.
The red yeast rice.
赤酵母米が。
It actually has that drug. The yeast actually makes that substance, the drug substance.
Okay. その中にこのコレステロール値を下げるまあ、物質がですね含まれているということであります。
Yeah, so it's like a weak drug therapy.
ですから、まあ、赤酵母そのものを取るというのは、まあ、比較的弱いですね、まあ、薬物療法ということができるでしょう。
So a much better way would be, you know, the garlic, onions,
もっと効果的なのが、ニンニクや玉ねぎ、また運動ですね。繊維質を多く取るそういったものだと思います。そっちの方がより優れています。
So always make sure you're doing those first.
ですからそういったものをまず行っていただきたいんですね。
And if you still have problems, you know, I can't bring it down.
それでもコレステロール値が下がらない場合に、
then you might try this.
この赤酵母米というのを試してみるのも結構だと思います。
And then if that doesn't work, then you might need to take a drug.
それでも下がらない場合は。もしかしたら、お薬を取る必要があるかもしれません。
But remember, they're finding out that, you know, high cholesterol may not be such a bad thing.
しかし先ほども言いましたように、コレステロール値が高いからといって必ずそれがですね、悪いとも限らないわけです。
They're finding many, many people who have cholesterol levels greater than 200.
多くの人でですね、200以上のコレステロール値があっても、
But if they don't have any inflammation in their body,
体内にですね、炎症がなければ、
no heart disease.
心臓病とは言えないわけです。心臓病にはなりません。
Okay, so those things together.
こういったものが密接に関わっているわけです。
Okay, and Oh, there was one question that we'll answer later.
Should I mention?
Yeah, mention it and tell them. 3
番目の質問は、皆さんに関わりないことなんですけれども、自然療法医になるためにはどうすればいいですか？中二男子より。個人的に答えたいと思いますので、ぜひこの集会の後にですね、ダクターマークを訪ねてきてください。
I'd love to talk with you and give you, you know, what I think and what you can do. And it's a great question, so I'll talk with you personally.
この質問大いに素晴らしいものだと思いますので、個人的にですね、ご本人に答えたいと思います。ぜひいらしてください。
Okay, so beating Alzheimer's with nutrition.
アルツハイマーの栄養を壊すということですけれども。
Okay, three things to consider.
3つのことが考えられます。
Oxidation.
まず酸化。
Inflammation.
炎症。
And the cell membrane integrity.
細胞膜保全。
Okay, we'll talk about oxidation first.
まず酸化についてお話しします。
Oxidation is what happens when you process food in your body and many cell becomes damaged with loss of oxidation.
この酸化というのはこの消化の過程にあってですね、食べ物が酸化によってダメージを受けることであります。
In Alzheimer's disease, this oxidative damage is one of the key factors.
この酸化による損傷がですね、アルツハイマーの病のですね、大きな要因になっています。
So what can we do to minimize the damage from oxidation?
この酸化による損傷をですね、どうやって最低限に抑えることができるでしょうか。
Basically, it's to eat a diet high in antioxidants.
高い抗酸化作用のある食事をするということ。
That's lots of colorful fruits and vegetables.
色の濃い野菜、果物をですね、多く摂取することが大事です。
The more color there is in the food you eat,
この食べ物にですね、色が鮮やかであればあるほど、
the more nutrients, the more antioxidants there are in that food.
栄養価も高いし、抗酸化性も作用も高いものであります。
So you should try to, in your diet, try to eat many different colors, of course, natural colors, many different colors.
自然の多くのですね、いろんな色の、食物を取っていただきたいと思います。
One of the best, colorful foods for your brain.
脳に一番いいですね、効果的な色付きの食べ物と言いますと、
is the blueberries.
ヒットに挙げられるのがブルーベリーであります。
One nickname we have for that is the brain berry.
そのブルーベリーの、別名としてですね、ブレインベリーとも言われています。
There have been many studies that have shown that it can be helpful in slowing down or even stopping memory loss.
記憶喪失を止めたり、遅くさせる効果、短期記憶を改善するのに有用であると、言われています。
They say it also improves short-term memory.
短期記憶も改善する。非常に健康にもいい食べ物ですね。
I wish I had known this while I was going through medical school.
医学校を出ている時にですね、このことを知ってたらなと思っています。
Of course, I never did the coffee thing, but if you eat a lot of blueberries before taking a test, maybe it would be good.
もちろんコーヒーには手を出しませんでしたけれども、大学で勉強していた時にもっとブルーベリーを食べていたらなと思っています。
Okay. And you all know what blueberries are, right?
ブルーベリーがどういうものかご存知ですよね、皆さん。
It's a wonderful, my mother-in-law brought some from organic blueberries from Japan.
本土からですね、私の義理の母がですね、ブルーベリーを持ってきてくれました。
But it's that dark blue color is very good for your health in general.
熟したですね、濃い青色のですね、ブルーベリー、非常にこの健康にいいものです。
It's very good for your eyesight also.
目にも非常にいいと言われています。
You know some articles that I read, the researchers were doing research into the benefits of blueberries.
専門家でですね、ブルーベリーのまあ様々な効用について研究した人がいまして。
And as they were doing their research, they started finding so many good things about it. They had a hard time keeping enough blueberries in their refrigerator to do their experiments on.
ブルーベリーがですね、非常に研究するに従ってですね、どんどんどんどんそのいいものが、いい要素が出てきたので、研究すればするほどどんどんどんどんこの冷蔵庫にあるですね、ブルーベリーが足りなくなってきたそうです。
Everyone was eating all the blueberries up and they didn't have enough.
これはもういいものだって分かってきてですね、研究に携わってた人たちがどんどんどんどんブルーベリーを食べ出したんですね。
So it's just a wonderful berry for your health.
これは本当に健康に素晴らしい効果のある食べ物であります。
In Eastern Washington, where we help a friend who has a large property.
ワシントン州でですね、私の友人でですね、広い土地を持っている人がいて、
They have like 100 blueberry bushes in his orchard.
100本のブルーベリーの木をですね、そこに植えている人がいます。
And it's just summertime, just picking those blueberries and eating them fresh. Just a wonderful thing.
夏になったらですね、そこに行ってもう食べたいだけですね、ブルーベリーを取って食べる。もう生のまま新鮮なブルーベリーを食べるのも本当に素晴らしい経験です。
Okay, so vitamins A, C, and E.
次にビタミン A、ビタミン C、ビタミン E についてです。
There are very strong antioxidants.
これらも強力なですね、抗酸化作用があります。
And all of these can also protect the brain from oxidative damage.
また脳をですね、この酸化から、保護する作用もあります。
Vitamin E especially.
特にビタミン E ですけれども、
They've done a lot of studies with Alzheimer's.
アルツハイマーの研究をするに従って、
and it slowed the progression of Alzheimer's.
アルツハイマーの進行をですね、遅らせる効果があるそうです。
And it increased survival time.
そしてこの生存期間をですね、伸ばす、長くする効果もあるそうです。
So compared to people who don't take any vitamin E,
そしてビタミン E を摂取した人、摂取しない人と。比べてみたそうです。
Even if you have Alzheimer's, you live longer.
アルツハイマーにかかっていたとしても、ビタミン E をですね、摂取した人は長く生きたという統計が出ています。
All of these vitamins, you should try to get the natural form, right?
できるだけこういったビタミンはですね、自然の形で摂取するのが望ましいんですね。
In the foods would be the best.
食物にある状態で摂るのが最善です。
Vitamin E especially.
特にビタミン E なんですけれども、
it's an oil.
これは油になっています。油の形になっています。
And there are synthetic forms of vitamin E that you can make.
人工に作られたビタミン E の錠剤とかもあります。
But the vitamin E that is made in the laboratory is quite different from the vitamin E that is found in foods.
しかし、研究所実験室で作られるビタミン E というのは、人工のビタミン E というのは、自然にですね、食物の中に入っているビタミン E とは違うものなんです。
In nature, there are actually several different, forms of vitamin E.
自然界には実際はですね、いくつかの違った形態のビタミン E が存在します。
When you make it in the laboratory, there's only one type of vitamin E that you get.
実験室で作られるビタミン E というのはもう一つ一種類しかありません。
You call it the mixed vitamin E. The mixed tocopherols are much better for you than the single form of vitamin E.
しかしこの単一のですねビタミン E よりも、いろんなさまざまなビタミンを混ぜた栄養がですね、最善だということが分かっています。
Actually, there are some surprising studies that say that if you take, vitamin E is a very powerful antioxidant, right?
ビタミン E というのはですね、まあ強力な抗酸化作用がありまして、
smoking causes a lot of oxidative damage in your body.
タバコを吸うとですね、まあ酸化というですね、損傷を体に与えてしまいます。
So you would think if I can't stop smoking or if I don't want to stop smoking, I'll just take a lot of vitamin E.
こういうことも考えられるんですね。タバコを吸うのをやめたくない、あるいはやめられない人がいたらですね、そういう時はたくさんのビタミンを取ればいいと。
But this vitamin, they've done studies and they say people who still keep smoking and take vitamin E supplements, they actually have higher risk for dying.
Really? Okay. しかしながら、タバコを吸いながらですね、ビタミンをたくさん取ると、
ビタミン E
をたくさん取るとですね、かえって 死亡する率が高まるっていうんですね、危険が。
Maybe they were using the, the synthetic form of vitamin E. I don't know.
それはもしかしたら、人工のビタミン E を摂取していたからかもしれませんが。
Maybe the natural form of vitamin E would have been protective.
もしかしたら自然の形のビタミン E だったら、違った結果になっていたかもしれませんが。
But you know that study is out there, and you know the headlines in the news was if you take vitamin E.And smoke, you're gonna die.
しかし、まあ、研究発表によりますと、ビタミン E を取りながらタバコを吸い続けると早く死にますよと、発表されていました。
So there was a lot of controversy about that.
それについてもまだ議論が多くあるんですけれども。
So it's always best to get your nutrients from the foods that God created.
いずれにしても神様が作られたままのですね、形で栄養を取るのが最善なのであります。
Vitamin E is found in a lot of nuts, grains.
多くのですね、ナッツや穀類にビタミン E は含まれています。
Vitamin A, vitamin C found in a lot of wonderful fruits.
ビタミン C やビタミン A はですね、たくさんの美味しい果物の中に含まれています。
And again, like the vitamin A, of course, is the orange color, right? Orange.
Vitamin A.ビタミン A はですね、通常、オレンジ色をしています。
So the, apricots, these are apricots.
ここに映っているのはアンズですけれども、
tomatoes,
トマトの中にも、
carrots,
人参の中にも、
wonderful forms of vitamin A.
素晴らしい形のですね、ビタミン A が含まれているんです。
This is again in the orchard of our friend in eastern Washington.
これはワシントン州東部のですね、私たちの友人が持っている食、果樹園なんですけれども。
This is a lucky man. Hundreds of blueberry bushes and lots of fruit trees like this.
何百本のブルーベリーが植えられていて、これいったアンズとかですね、いろんな果物がここには植わっています。
Okay, another, let's talk about inflammation.
炎症について考えてみましょう。
This is a little bit controversial.
これもですね、論争を、呼んでいる点なんですけれども。
When we talk about Alzheimer's, the brain, is inflammation good or is it bad?
脳のアルツハイマーについて考えるときに、炎症はいいものなのか悪いものなのかという論争があります。
Some scientists say that inflammation of any kind is bad.
ある科学者は、いかなる種類の炎症であってもそれは悪いものだと言います。
But let's see, did the inflammation cause the Alzheimer's?
しかし、アルツハイマーのを引き起こすのが炎症なのでしょうか？
Or did was the Alzheimer's there first, and is inflammation the healing mechanism that the body is trying to use to heal Alzheimer's?
しかしそもそもアルツハイマーがあるところに、それを治そうとしてそこに炎症が起こるのでしょうか。
At any rate,
いずれにしても、
too much inflammation is definitely bad.
肩の多すぎる炎症はですね、体にとって有害であります。
So, whether inflammation is trying to, heal your brain with Alzheimer's?
このアルツハイマーを治そうとしての炎症であっても、
I believe it's causing more damage than healing when there's inflammation in the brain.
脳に炎症があるということはですね、プラスよりもマイナスになる方が可能性が高いと私は思います。
So the best way to decrease inflammation?
ですから、炎症を減らす一番の方法はですね、
Again, it's your diet.
これもまた食生活なんです。
Okay, we talked about curcumin, the turmeric already.
先ほどウコン、ターメリックについてお話ししました。
So do you see a pattern coming through here?
ここでもう皆さんあるパターンについてお気づきでしょうか。
Like this curcumin, this turmeric.
これターメリック、ウコンですね。
Lowering inflammation is good for heart disease.
炎症を減らすものはですね、心臓病に有効でした。
It's good for Alzheimer's.
アルツハイマー病にも有効です。
It's good for, what else? Let's see. All kinds of autoimmune disease, arthritis especially.
自己免疫障害、 関節炎とかですね、そういったものにも有効であります。
It's good for cancer.
がんにも有効であります。
So all, many of the same things that we learn about are good in all of these chronic diseases.
私たちが学んできたですね、こういった、食品がですね、多くのですね、慢性病に効果があるということがわかるわけです。
So one problem with doing these seminars back to back, like we're doing right now, one problem.
Okay. このセミナーでですね、講義で一つ一つの病気について取り上げていますけれども、
The problem with that is that I repeat myself too many times.
問題はですね、有効なものとして、こうやって提示するときにも同じことを言ってるわけです。なぜなら同じものでもですね、いろんな病気に効果があるからなんですね。
So, you know, you don't have to be a PhD or a medical doctor in order to choose a healthy lifestyle.
ですから、この健康的なですね、生活を実践するのにですね、科学者である必要もないしですね、お医者さんである必要もないんです。
God's ways are usually very simple.
通常、神様の方法というのは極めて単純なものだからであります。
And if you can learn a very few, you know, basic things,
少しばかりのですね、基本的なことを学ぶことさえできるならば、
you can apply it to just about any disease condition.
ほとんどの病気にですね、その、基本的原則を当てはめていくことができるんです。
Okay, let's talk about fats.
次に脂肪について見てみましょう。
Okay. Saturated fats lower your cognitive performance, your brain functioning.
飽和脂肪は認知能力を低下させます。
Saturated fats are those fats that are solid at room temperature.
この飽和脂肪というのは室温でですね固まる油のことです。
So, animal fats are usually all saturated fats.
通常ですから通常ですね、動物性脂肪というのは飽和脂肪であります。
Most vegetable oils, vegetable fats are liquid at room temperature.
一方、ほとんどのですね植物油、植物油は、室温で液体の状態であります。
So they're not as bad.
ですから動物性脂肪ほど悪くないんですね。
Okay, this is a research study looking at school-aged boys.
学齢男子児童を対象とした横断的研究によると、
and they're looking at serum cholesterol.
血清コレステロールが低い方が、
of course.The saturated fats, the animal fats are the ones that raise your cholesterol levels, right?
このコレステロール値を上げるっていうのがこの飽和脂肪、動物性脂肪なんですけれども。
If you have lower cholesterol, you have better academic performance.
血清コレステロールが低い方がより良い学業成績に関係していると分かった。
Okay, so if you want your children to be smart in school,
ですから、皆さんお子さんのですね学業の成績を上げたいと思われるならば、
Get rid of those saturated fats.
ぜひですねこの飽和脂肪を食卓から除いてください。
Okay, let's see, should we go on this? The reason why that may make a difference?
そういった違いをがどうしてもたらされるのかと言いますと。
It's because of the cell membrane. We talked about the cell membrane.
先ほどこの細胞膜についてお話しましたね。
And you remember that cholesterol was a part of the cell membrane?
そしてこの細胞膜にコレステロールが重要な役割を果たしていると申し上げました。
But if you have too much of that cholesterol,
ところがそのコレステロールでも多すぎると、
not enough of some of the other oils,
他の油分が足りなくなってきます。
Then the cell-to-cell communication becomes very poor again.
そうなると、細胞間のですね、伝達がうまくいかなくなってくるんです。
And with the brain, each brain cell needs to be able to communicate with many, many other brain cells.
脳細胞というのは、それぞれ脳細胞とですね、多くの脳細胞と密接に関わって連絡を取り合っている必要があります。
And so that's where, a good type of oil
ですからこの、良い形の油分というのは、
It's very, very much necessary for, to prevent Alzheimer's.
アルツハイマー病のですね、予防にとって、重要となってきます。
Okay, so DHA is a type of oil found in like fish oils.
DHA というのは、まあ、フィッシュオイル、魚の油分ですけれども。
Okay. And it's, they found to be very protective for Alzheimer's.
アルツハイマーの予防にですね、効果的だと言われています。
In a mice study, they had mice that were that had the genes for Alzheimer's.
このネズミを使っての実験でですね、アルツハイマーを保有している、まあ、その遺伝子を保有しているネズミを研究しますと、
But they found that if they fed these mice DHA as a supplement,
こういったネズミにですね、サプリメントとして補助食品として DHA を与えます。
They didn't come down. They didn't show signs of Alzheimer's.
そしたらアルツハイマーの症状が出てこなかったんです。
Okay. And let's see here, PUFAs. Instead of doing the saturated fats, if you have more polyunsaturated fatty acids, that's the liquid oils in your diet.
飽和脂肪の代わりにですね、不飽和脂肪、つまりこの液体の状態の油を用いるならば。
You probably, their children, performed much better in school.
子供たちの学業成績はですね、さらに、上がることでしょう。
In memory, their memory was better.
記憶力も良くなります。
And maybe even their reading ability was improved.
この読解力もですね、増してきます。
Okay, so you've probably heard a lot about the omega-3, fats.
Omega-3 という脂肪についても皆さんお気になったことがあるでしょう。
Those are the ones that are good for you.
オメガ3というのは、健康にいいものだと言われています。
But the omega-6 fats
ところがオメガ6という脂肪はですね、
are bad for you.
健康に有害なんです。
Okay, the omega-6 is mostly, you know, animal fat.
オメガ6というのは、ほとんどの場合、動物性の脂肪であります。
Lots of it in fried foods.
そしてこの揚げ物に多く含まれています。
Any kind of processed foods tends to have a lot of omega-6.
プロセスした食品ですね。そういったものに多く含まれています。
Of course, in Okinawa, we like tempura, huh? Fried foods.
沖縄でもですね、揚げ物が好まれますよね。
サタンダギ。
サタンダギ。
It tastes good.
美味しいですけれども。
It's not good for your brain.
脳にはいいと。は言えません。
Omega-3 fats,
一方、オメガ3の脂肪は、
are actually good for the brain.
脳にいいものであります。
Okay, found in olive oils,
オリーブオイルに含まれていまして、
green leafy vegetables,
この緑の野菜に含まれています。
Nuts and legumes, beans,
ナッツや豆類にも含まれています。
Also fish and seafood.
海産物、魚にも含まれています。
So that's why they say, you know, fish oil is good for you.
だから魚の油はいいと言われているわけですね。
But I choose, personally, I choose not to eat fish and seafood because of other risks, disease, different things like that.
しかし、海産物、魚についてはですね、私は他の病気にかかる危険が増すので、個人的には用いることをお勧めしません。
Heavy metal, things like that.
重金属とかですね、魚に多く含まれている場合があるわけです。
Okay, so the omega-6 fats cause the neurons to become hard, rigid, can't communicate with each other.
このオメガ6の6の細胞はですね、神経細胞が、固まる要因となります。
Whereas the omega-3 oils, they'll actually make the neurons more fluid.
一方、オメガ3の脂肪はですね、神経細胞をより、流動的、液体に近くする作用があります。
Much more easier to communicate with each other.
その場合に、この細胞間のですね、伝達がしやすくなるわけです。
But you know, we need omega-6 fats also, as well.
ただし、私たちはオメガ6の脂肪酸も体には必要なんですね。
But the you need to get a balance of both of those things.
これらのバランスが重要なんです。
If you get a one-to-one ratio,
1対1の割合だと、比率だと、
that's kind of the best.
これが最善なんですけれども、
But might be a little bit hard to do.
これは結構難しいことです。
But even a 4 to 1, if you have 4 times as much omega 6 compared to omega 3, then brain damage starts to begin.
しかしこの比率がですね、4対1、omega 6が4で omega 3が1だとすると、4対1を超えるとですね、脳の損傷が始まると言われています。
The average American diet is over 20 to 1 ratio.
ところが、平均的アメリカ人の食事はですね、4対1ではなくて20対1以上なんです。
That's because of their large, the meat diet.
主に肉食がですね、主要な、部分を占めているからなんですね。
It's interesting. Asians have the lowest ratio.
アジア人がこの比率が一番低いと言われています。
Hispanics and African Americans have the highest ratio.
ラテンアメリカ系、アメリカ系黒人がですね、最も高い比率だと言われています。
You know, it's interesting that in international testing studies, academic testing,
この興味深いことにこの国際的にですね、世界規模でこの学生たちのですね、まあ成績をまあ比較したものがありまして、
Asian countries tend to always score in the top levels for academics.
通常アジア諸国のですね、学生たちが上位の成績を占めています。
You know, the Asian culture definitely does. You know, they push their young people to study hard.
確かにアジア人のですね、社会では、この文化ではですね、子供たちにもっと熱心に勉強させる傾向がありますよね。
But it could be a lot of it could be due to just the diet.
あるいは食生活に原因があることも考えられるんですね。
In those studies, it's interesting to see that American students usually score the highest in confidence. They feel that they've done well on that test.
They
feel like they've done well on the test, but they score low. But their confidence is very high.
アメリカ人というのはおかしなものでですね、この試験の結果で試験の終わった後ですね、自分はいい成績になるぞというその、自信はトップクラスなんですけれども、実際に結果が出るとですね、もっと下の方だそうです。
Asian countries are the opposite. They don't have much confidence.
アジアの国の人たちはこの逆なんですね。
After the test, they don't feel like they did very well.
試験の後、自分はうまくやったとはあんまりそういう自信はないんですけれども。
But they score very high.
しかし結果はですね、上位を占めているということ。
Kind of an interesting thing.
面白い比較ですね。
There's one thing though about coconut oil.
ココナッツオイルについて、一つ申し上げたいんですけれども、
coconut oil is a saturated fat. It's solid at room temperature.
ココナッツオイルというのは、ココナッツの油というのはですね、飽和脂肪酸でありまして、室温でですね、固まるものなんです。
But it's processed in the body very differently from an animal saturated fat.
ところが動物性の飽和脂肪酸と比べてですね、体内で、異なった消化過程が起こります。
There was a very interesting book that was published by a Mary Newport, a medical doctor.
Mary Newport というこのお医者さんによって書かれた興味深い本があります。
And her husband was diagnosed with Alzheimer's.
その夫であるスティーブ・ニューポートという方がですね、アルツハイマーと診断されました。
5
年間その病気を患っていて、もう徐々に悪くなっていきました。
He had been taking all the medications that the doctor recommended.
お医者さんの処方したですね、進める、お薬を取っていました。
But not much progress. It's not.
しかし、
still getting worse.
効果がないんですね。悪くなる一方でした。
Dr. Newport heard that you know someone say that coconut oil can help with Alzheimer's.
その奥さんである、ニューポートというお医者さんはですね、ココナッツの油がアルツハイマーに効果的だということを耳にしました。
And she started giving her husband two tablespoons of coconut oil every day.
そこでですね、ご主人に1日に大さじ2杯のココナッツオイルを、与えたそうです。
And over a period of just 60 days, she started seeing some good results.
そしたら60日経ったらですね、いろんな改善が見られたそうです。
This is a test from one of her husbands.
これがこの彼女ご主人がですねに行ったテスト だそうですけれども。
One of the regular tests that we run is you ask the patient to draw a clock.
アルツハイマーの患者さんにですね、時計を書いてみなさいというわけです。
And before treatment, Steve Newport drew this.
そのスティーブ・ニューポートというご主人がですね、この治療を始める前に書いたのが左側です。
You can hardly tell that it's a clock at all.
これが時計だとはですね、とても、分かりにくいものですね。
So there's maybe a few numbers, 11, 12, 10 or 1.
11, 12, 10. 1という数字。It's
9? Maybe a 9. Yeah.
これは9ですかね。
So very difficult to even tell that it's a clock.
これが、時計であるかどうかは分かりませんよね。
But after 14 days,
治療を始めて14日後に書かせたのが真ん中ですけれども。
On just taking coconut oil, 2 tablespoons a day,
大さじ2杯、1日に大さじ2杯のココナッツオイルを、取らせたんですね。
You can tell it's looking more like a clock.
14日経ってこの時計を書かせたら、だんだん時計らしくなっていることが分かります。
And by 37 days,
37日後に書かせた絵が、右側のものです。
You can definitely tell it's a clock with all the numbers in the right place.
ちゃんと正しいところに数字があって、これは時計だということがはっきり分かりますよね。
A dramatic improvement over a short period of time.
劇的な変化がですね、改善が短期間で見られたということが分かったわけです。
Now, will this happen for everyone?
誰にでもそれ、まあ、効果があるということでしょうか。
We don't know. There's not enough evidence to say one way or the other.
まあ、効果があるか否かはですね、まだ証拠が足りないので、断定はできません。
But in this one case, Steve just improved dramatically.
しかしこのニューポートさんに関してはですね、劇的な変化が見られたということは確かであります。
His mood improved.
彼のですね、このなんて言いますか、雰囲気も変わってきました。
He could walk much better.
もっとよくきちんちゃんとですね歩けるようになってきました。
He used to be an accountant, working lots with numbers.
会計士だったんですけれども、この数字を多く扱う仕事でした。
Of course, with the Alzheimer's, he couldn't continue his work anymore.
もちろんアルツハイマーにかかったらですね、その仕事をもう続けられなくなったわけです。
But after 60 days on this coconut oil, he was starting to be able to, you know, get back to start working a little bit again.
しかし60日、このココナッツオイルの治療60日後にですね、だんだん昔の仕事がですね、できるようになってきました。
So, what is it about coconut oil that may be helpful in Alzheimer's?
では、ココナッツオイルのどこがですね、そんなにこのアルツハイマーに、有効だったのでしょうか。
Coconut oil is very highly ketogenic.
ココナッツ油には、ケトン体オイルっていうのがですね、多く含まれているそうです。
This means that when you take coconut oil, it's processed by the liver and produces these ketones.
ココナッツオイルがですね、肝臓で処理されて、このケトン体というのが、産出されるそうです。
And ketones can enter the brain.And the nerve cells in the brain can use it as fuel in place of glucose.
ケトンというのは脳に入るとですね、それが、脳の燃料としてブドウ糖の代わりに用いられるそうです。
You remember that insulin resistant diabetes was a risk factor for Alzheimer's?
アルツハイマーのこの危険要因として、2型糖尿病っていうのがありましたよね。
Diabetes, you can have lots of glucose running around in your body, but the glucose can't enter into the cells.
糖尿病にかかるとですね、体内にブドウ糖が多く存在しても、それがですね、そのブドウ糖が細胞の中に入っていけなくなるんです。
Could this be what is happening with Alzheimer's?
アルツハイマーについても同様のことが起こっている。 と考えられないでしょうか。
Maybe in Alzheimer's, glucose can't get into the brain cell.
もしかしたらアルツハイマー病にかかっている人もですね、体内のブドウ糖が脳細胞に入っていけない状態になっているかもしれないんです。
And because of that, brain cells die off.
そのために、脳細胞が死滅していくわけですね。
And you start exhibiting signs of Alzheimer's.
その結果、アルツハイマーの症状がどんどん出てくるわけです。
But if you can have ketones in the body in sufficient amounts,
その代わりにケトン体というのがですね、十分脳に入ったとしたら、
Maybe you could keep those brain cells alive, even if they can't take glucose.
ブドウ糖がなくてもこの脳細胞ですね、生かしておくことができるようになっているのかもしれません。
We don't know exactly yet.
はっきりは分かっていませんけれども。
But that's kind of the theory.
そういった理論が今出てきているんですね。
Yeah, it sounds pretty good.
なんか理にかなっているような感じがします。
So, some people say we should call Alzheimer's, type 3 diabetes.
中にはですね、アルツハイマーを3型糖尿病と呼ぶべきだと言っている専門家もいます。
Have you seen, I haven't seen any, what do you call, scientific studies, but it seems to me that people who really crave sweets, who love sweet things,Tend to have more Alzheimer's.
はっきりとこの研究でですね、断定されていることではないんですけれども、私が見た限りですね、アルツハイマーにかかる人というのは非常にこの人一倍ですね、甘いものを好む人が多いように思われます。
I know my grandmother on my father's side loved sweets.
私の父方のですね、祖母は甘いものが大好きでした。
And she, later on, she did have Alzheimer's.
して年を取ってからですね、アルツハイマーにかかってしまいました。
So we can't say it's true, but it seems like there's a correlation there.
全くそれが真実かどうかははっきり断定はできませんけれども、そこにですね、関連があることだけは確かだと思います。
But we do know that if you have diabetes, you're at much higher risk for Alzheimer's.
はっきりしているのは、糖尿病にかかっている人はアルツハイマーにかかる危険も高まるということです。
So is coconut oil a cure for Alzheimer's?
では、このココナッツオイルがですね、アルツハイマーの、有効な治療法になるかとなるでしょうか?
We don't know yet. We have to be careful.
はっきりは分かっていないので、まだ注意深くあるべきです。
Some things you have to be careful about.
そのことについてはですね、極端に走るべきではありません。
Coconut oil is a very high calorie food.
なぜならこのココナッツオイルというのは高カロリー食品なんですね。
The only evidence we have right now is just anecdotal stories. One case here, one case there. Maybe coconut oil is good.
まあ少数ですね。このココナッツオイルが効果があったというお話が聞かれているだけで、まだ学術的にですね確立されていませんので、はっきりは分かっていない状態と言えます。
But there is a study being started in the University of South Florida.
南フロリダ大学でですね、こういった研究が行われていました。行われました。
And the Alzheimer's Institute at this medical school, they're going to do a study on coconut oil and Alzheimer's.
そしてこの大学の研究所と、アルツハイマー協会がですね、協力してこのアルツハイマーとココナッツオイルのですね、関連についてのさらなる研究がなされるそうです。
So that should be very interesting when the results from that study
come out. その結果が出る頃にはですね、非常に興味深いものになっていることでしょう。
Okay, let's see here. B vitamins, we talked about that in heart disease too, right?
この心臓病についてお話した時もですね、ビタミン B が出てきましたね。
Very important for energy production.
エネルギーを作るのにですね、重要な役割を果たします。
Of course, if you can't produce energy, your brain won't function.
エネルギーを産出できなければ、脳が機能しなくなります。
It's very important for nerve system health.
ビタミン B は神経組織にとっても重要なものであります。
Enzyme cofactor.
酵素補助因子となっています。
Very important things.
極めて重要なものと言えます。
Okay, A couple of slides here.
いくつかスライドをお見せしたいんですが、
This just illustrates why it's so important not to rely on supplements, pills, to get your nutrition.
この栄養を補給するのにですね、サプリメントに頼らないということがなぜ大事かということがをこの表は示しています。
Take for instance, let's look at vitamin D.
例えばビタミン D について見てみましょう。
How much vitamin D you take affects the levels of calcium?
ビタミン D をどれだけ摂取するかということにがですね、カルシウムの値に影響を与えます。
Of course, if you take more vitamin D, you absorb more calcium.
ビタミン D を多く取れば取るほど、カルシウムをですね、多く吸収するようになっています。
You absorb more phosphorus.
リンももっと多く吸収されます。
But then if you take more calcium, it also affects how much vitamin A.
そして、カルシウムを多く取れば取るほどですね、どれだけのビタミン A が吸収されるかっていうことにも作用します。
And how much vitamin A you take affects how much iron you take.
そしてビタミン A をどれだけ取るかによってですね、どれだけのまた鉄分が吸収されるかということにも影響を与えます。
And all of these iron affects vitamin C. Vitamin C affects iron.
鉄がビタミン C に作用して、
all these things are interconnected.
これら相互作用しているわけですね。
And sometimes, especially if you do high dose.Of any of these vitamins and minerals.
特にこういった栄養素をですね、過剰に摂取したときは、
taking too much of one can affect the levels of many, many other vitamins and minerals.
一つの栄養素を過剰に摂取しただけで、他の栄養素の摂取にもですね、大きな影響を与えるということがここからわかるわけです。
Sometimes it can cause problems in your health.
そしてそういった結果ですね。健康の問題を引き起こすこともあり得るわけですね。
And this is just with the minerals. Again, many, many.
これもミネラルの相互作用について描いた表であります。
They all affect one another.
これらすべてですね、お互いに関係しているんです。
So it can be very difficult to get a balanced, intake if you rely on capsules that man made.
ですから人間が作ったカプセルにですね、依存していると、このバランスがですね、容易に崩されかねないわけです。
So of course, the foods, just the way God made them, is always the best.
ですから繰り返しますが、神様がお作りになった食べ物をですね、その自然の状態で食べるのが常に最善なのであります。
God put in just the right amounts of everything that we need in the fruits and vegetables that He created.
野菜や果物の中に神様は私たちの体にちょうど必要な分だけですね、それぞれの栄養素を置かれました。
As far as I know, you can't overdose on blueberries.
ブルーベリーをですね、過剰に摂取するってことはできないわけですね。
Okay. Let's take a look at some herbs that we can use for Alzheimer's.
アルツハイマーに有効と言われている、薬草について考えてみましょう。
Do you know what this is?
これ何かご存知ですか？
胃腸。Ginkgo biloba is what we call it in.
胃腸ですね。
Okay, 胃腸。And, that one, they've done a lot of studies with ginkgo, and they found that, for your memory, for your, executive processing, your brain functioning, it has very good effects.
胃腸の研究というのは盛んになされていまして、その結果ですね、記憶力の増進、また、脳のですね、この機能に大幅な改善をが見られたということが分かっています。
Ginkgo is one of the most widely used herbal supplement in America today.
今日アメリカにおいてはこの胃腸はですね、最も多く広く用いられているサプリメントであります。
One of the actions of ginkgo that we know for sure is that it improves the circulation of the blood to the peripheries, hands, feet, and the brain.
このはっきり分かっているのはですね、この胃腸を取るとですね、この血液循環を促進して、特に手や足の先、そして脳の血液循環を、よくすることが分かっています。
So older people who are experiencing maybe cold hands, cold feet.
ですから手足がですね、冷たくなりがちな、お年寄りの方々とか、
maybe numbness and tingling because of low blood flow.
血液循環がですね、足りなくて、この手足がしびれるような、あるいは麻痺したような症状のある人とかですね。
Ginkgo is really good for those things.
そういう人たちには、胃腸が非常に効果的です。
And of course, with Alzheimer's, increasing blood flow to the brain.
もちろん、アルツハイマー病にとってもですね、この脳の血液循環を高めることによって、
can be helpful in delaying the progression of Alzheimer's.
その、進行を遅らせることには少なくとも効果があるわけです。
There are some cautions.
ただし、注意事項があります。
You have to use a good quality supplement.
その品質のいいサプリメントを使う、用いる必要があります。
There was a problem in America with lead contamination.
アメリカではですね、鉛が
contaminated with lead.
Okay. 鉛が混じっているですね、そういった胃腸が問題になっています。
There was a batch of ginkgo supplements that came from China.
特にこの中国から輸入したですね、胃腸にそういった問題が発見されています。
That had been contaminated with lead and that led to a lot of problems.
鉛に汚染された胃腸がですね、そう輸入されている場合があるわけです。
So you have to be careful and, about that.
ですからどういった品質のものを用いるかということ、注意深くあるべきです。
And some of the research studies, they say it doesn't make any difference whether you use ginkgo or not.
ある研究者はですね、胃腸を持ちようが持ちまいが大して違いはないという人もいます。
But at least one recent study showed very good results with ginkgo.
少なくとも最近のですね、ある研究によると、胃腸が非常に有効であるということが分かりました。
So in any rate, ginkgo has been used in herbal medicine for many, many, many years.
いずれにしても長年ですね、この胃腸というのは、この薬草としてですね、一般の人々から用いられてきました、広く。
But one last caution that you have to use with ginkgo.
ただし、この胃腸を用いるのに、最後の注意事項がありまして、
It thins your blood. It makes your blood more thin.
血液をですね、さらさらに薄くしてしまうんです。
And usually that's a good thing for like heart disease. You want your blood to be thin.
心臓病を抱えている人は、この血液をさらさらに薄くするというのはいいことなんですね。
It prevents strokes, prevents heart disease.
脳梗塞や心臓病の予防になってくれます。
But if you're already taking a medicine or an herb that thins the blood.
しかし、その血液を薄める薬や薬草をですね、すでに取っている人にとっては、
If you start taking ginkgo on top of that,
さらにこの胃腸を取ると、
it may cause even more problems.
さらなる問題を引き起こす可能性があるんです。
Okay. So just remember that.
そういったことを注意事項ですね、覚えていただきたいんですね。
Okay. Let's see. This one is another natural herb medicine that we use for Alzheimer's.
これもアルツハイマーにですね、効果的で。と言われている薬草の一つですけれども、
Heparin A、
フペルジン A というものです。
It comes from China, Chinese medicine.
これも中国の漢方から取り入れられている薬草なんですけれども、